東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
肺気の気、裂血のところで分岐して一部は大腸系に入ります。大腸系の名前は周陽明大腸総菌になってます。陽明っていうのは1年365日全部6つの菌に分かれて経前からスタートして、その後小陰君下で小陽総下太陰湿度陽明太陽寒水で6つの木があります。陽明というのはこの5番目の木にあたります。この5の木の陽明の特徴なんですけども、まず五行の属性っては金にあたります。金というのは上から下に下がってくるという木です。もう一つ木の分け方なんですけども、熱によって木を分類するという分類の仕方があります。これは寒涼平温熱。寒では寒い、涼で涼しいです。平では普通という感じです。その次温と暖かい、熱で熱いです。この熱の性質によって5段階に分けています。この五の木の陽明の五行の性質は金です。金という木の性質というのは涼しい、涼という性質を持っています。四の木の時に高温多湿の状態で地球上の水蒸発して水蒸気になって宙に浮いてきます。で、浮いてきてこの涼しい木にぶつかって水蒸気の水の分子くっついてしまいます。水蒸気は凝縮していきますので、空気中の水蒸気の数は少なくなってくるということになります。水蒸気いっぱいの状態、つまり多湿の状態から水蒸気くっついて凝縮して水滴になっている状態に変わりますので、空気中は乾燥という状態になります。この陽明という五の木の木の状態では、まず一つの特徴というのは五行と金の木ということと、あと涼という涼しいという特徴があります。この金の木と涼しいという木に対応しているゆえに空気は乾燥し始めます。ですから陽明の木の特徴というのは燥という乾燥という字で表します。まず最初陽の木は太陰湿度になります。太陰の木は湿という特徴を持っています。つまり高温多湿の状態でこの水蒸気上に上がってきて五の木になってくると木が涼しくなってきます。涼しくなるゆえに空気中にバラバラになっている水の水蒸気の分子くっついてしまって水滴に変わります。空気中の水の分子少なくなっていってるわけですから、空気の性質は湿から乾燥に変わります。水滴になっている水、その後どこに行くかというと雨に変わって大地に向かって降ってくるわけです。太陰という肺の木、この陽明の総菌っていうして、その後陽明の総土、つまり土に向かって降ってくるという木の流れを意味します。大腸系の木の特徴はまず五の木の陽明に対応するということと、あと五行の木の金にあたります。6期の中の乾燥という層の木にあたります。大腸系の木の特徴です。1年の時間制で見るとこうです。1日の時間制で見ると大腸系に気血集中するという時間帯というのはこの朝の5時から7時の間になります。この5時から7時の間に大腸系にエネルギー集中します。ここに集中して何するかというと、前日食べたものを処理した後に大腸のところに来て、今度大腸を通ってその中の一部の水分、水蒸気に変わって上に上がってきて再利用されます。その乾燥したものをビッグ便として出されていきます。そのビッグ便として出される、集中するという時間帯というのは朝5時から7時になります。ですから朝は排泄の時間ですよという説ではここから来てます。ただここで注意していただきたいのは、朝は排泄時間ですよっていうのは間違いないんですけども、朝は排泄時間だから朝食取っちゃいけないっていう間違った説があります。なぜ間違えたかというと、5時から7時という時間帯を見てみると確かにこれ排泄時間ですけども、7時から9時、9時から11時、 このエネルギー E と H という経絡に集中するわけです。つまり消化という活動に回っていきますので、朝ごはん食べないだとしたら、つまり消化という活動にエネルギー集中しているにもかかわらず処理するもの何もないだとしたら、ずっと空回りの状態になりますから、消化機能どんどん低下してしまいます。健康の状態の場合は、朝起きてから陸便に行きます。で、出した後に体の中が空っぽになりますから、そこで朝食たくさんとって、朝7時から9時、9時から11時、この E と H にエネルギー集中する時間帯において食べたものをちゃんと処理していきます。これは正しい摂理です。ですから朝ごはんをちゃんと食べる必要があります。朝ごはんをちゃんと食べないと、この胃腸の消化器の機能をどんどんどんどん低下してしまいます。太りやすい人の特徴なんですけども、朝食べないか、あるいは朝軽いものしか食べないという特徴があります。まだ E 系のところで詳しくお話していきますけども、大腸の気の性質理解した上で、この大腸の経脈と経別、あと経筋の分布と流れについて見てみましょう。で、まず経脈の流れなんですけども、第二子、人差し指の先端からスタートします。人差し指の内側に爪のところ、まず最初のツボがあります。その後前腕の前の外側を取ります。正確に言うと頭骨と周りの外側の筋肉の間の隙間を取ります。肘の前の外側を通って、上腕の前の外側を通って、で、肩の前の外側を通ります。上に上がってきて第一胸椎のところに他の腰の経脈と合流します。ここ徳脈で紹介しましたんですけども、大椎というツボがあります。第一胸椎と第七頸椎の間の大椎があります。そこに大腸系、他の腰系と合流します。もう一つの分岐なんですけども、鎖骨の上下から肺の中に入っていきます。横隔膜通って大腸に入っていきます。これは下に向ける経脈です。鎖骨上下から分かれて首に入ります。首の横を通って下顎を通って下の歯の中に入っていきます。唇の上を通って反対側の口角のところから鼻の中に入っていきます。大腸系の経脈のルチューになります。で、その経別は上腕部から肩の前を通って今度胸の中に入っていきます。この胸の中に入っていくという分岐と、あと肩の後ろを回って大椎に入っていく分岐と、喉の気管の中に入って鎖骨上下から出て大腸系の本系と合流するという分岐があります。あと経脈と経別の他に経筋があります。大腸系の経脈を構成しているこの経筋は、人差し指からスタートして前腕の前の外側、上腕の前の外側、肩の前通って、その後肩甲骨全体ぐるっと、肩甲骨の周りの筋肉もこれ大腸系の経筋となります。肩甲骨のあたりなんですけども、大腸系の経筋と小腸系の経筋、膀胱系の経筋と合流していくわけです。肩から首の横を通っていきます。首から頬に入っていて舌の中に入っていきます。だから顎を動かすという筋肉、大腸系の経筋になります。歯のところから上に上がってきて頭のてっぺんの前のところを通って反対側の方に下がってくると。この経筋の分布から見てみると、大腸系の経筋に滞りがある場合なんですが、肩の前痛いとか肩甲骨が痛いとか首の横痛いとか、あるいは下の歯が痛いとか、顎関節症の多くの人というのはこの大腸系が詰まっているために出る症状になります。大腸系の経筋、おでこの上の頭のてっぺんの部分を通りますので、特に前頭部の頭痛の場合は大腸系の滞りによる頭痛もあります。大腸系の経脈で横隔膜通って大腸に入って、ここの部分も E 系と重なってますので、最後この E 系の経脈を通ってすねの前、上行経というツボがありますけれども、この上行経というのは大腸系の下の合血です。要は大腸系そこで終わるという感じです。だから大腸系詰まることによって足の方にも症状出たりするという可能性も考えられます。この大腸系の流れ把握しておけば、体のいろんな不調というのは大腸系と関係しているということ 見えてきます。例えば人差し指から大腸結スタートしてるわけですから、人差し指のいろんな不調とか、前腕と上腕の前の外側のところの痛みとか、しびれとか、首の横の異常とか、肩の上の異常とか、前頭の部分の頭痛とか、下の歯の奥歯の痛みとか、顎関節症とか、あるいは顔の唇の上の部分、横切っているところのニキビとか、これも全部大腸系と関係する可能性があるということを考えられます。この大腸系というのは大腸に入るわけですから、腸の不調、下痢とか便秘とかもこの大腸系のところにいろんな滞り見つかることはできます。大腸系の軽蔑気管と喉の喉の中に入っていきますので、気管の咳コンコンしているとか、喉の腫れとか、これも大腸系と関係するという可能性もあります。その場合は大腸系の経血を使って喉の腫れを取ったりとか、咳を取ったりするとか、そういう治療法もあります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。